マルコ福音書1章9節から11節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川へヨハネからバプテスマを受けになった。そして水の中から現れると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に降られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。本日はこの聖書箇所からあなたの出発点はどこかと題して、横谷渉先生にメッセージを取り付けていただきます。
それでは一言お祈りをして言葉を聞いていきたいと思います。ご在天の父なる神様、今御言葉の権威の前に私たちひれ伏します。どうぞあなたご自身が御言葉を通してお一人お一人に御言葉の真理をお伝えしてくださるように、小さなものが講壇に立っております。どうぞ憐れんでくださり、あなたの御用のためにのみ用いてください。語ってはいけないことを慎ませてください。語るべきことを語り損ねることのないように、主をどうか助けてください。イエスキリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。大聖書福音教会ホームページをご覧になられた方いるでしょうか。そこに牧師のですね、簡単な自己紹介を載させていただいています。その中に、私は野球がですね、好きですね、阪神ファンだっていうことをそこに載させていただいてるんですね。まあ、タイに来てちょうどよかったなと、まあ、日本にいると釘付けになってしまって、この気分が変わってしまうので、ね、これぐらいの距離があってよかったなと思っているんですけども、まあ、今実はインターネットから見ながらですね、キャンプの情報とかを時々チェックするわけですね。それで写真どうかなとかと思いながら、期待しているわけです。まあ、あまり教会で野球の話するとね、よくないんでしょうけども、いろんなファンの方がいらっしゃると思いますから。なぜ野球チームはですね、この時期キャンプをするのか。それは準備ですね。これからプロ野球が4月からこうシーズンに入っていく本番の戦いに備えての準備として、この時期ですね、まあ、早い人はもう1月から自主トレを始めるわけですけども、こう訓練を積み、そして本番に本当に力を発揮できるようにですね、基礎体力を養い、また技術を磨いて4月のペナントレースに備えていくわけですね。実はイエス様も同じことをされたということを今日ご一緒に見たいと思うんですね。イエス様も交渉外と呼ばれている、いわゆる公の活動に入る前にですね、やっぱり準備をされていたということが今日の箇所に記されています。多くの聖書学者はですね、このマルコの福音書の1章の1節から13節までを、その準備段階として区分けしています。今日はその前半というかね、9節から11節の部分をご一緒に見ていくわけです。今日はここからですね、イエス様はどこから出発されたのかということ、そしてイエス様に習う私たちもまたどこから出発すべきなのかということを、このご一緒に御言葉からですね、今日は大きく2つのことをご一緒に見ていきたいと思います。まず9節と10節短いので、もう一度ご一緒に声に出してお読みしましょう。9節と10節3、はい。
その後イエスは
ガリラヤのナザレから来られ、 ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになった。そして水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった、イエス様が準備したことは何だったのか、まあ、一目瞭然ですね。イエス様はバプテスマ、バプテスマというのは日本語で言うと洗礼ですね。洗礼、まあ、バプテスマをお受けになったということ、これがマルコの福音書におけるイエス様の準備の第一段階、ね、後半が、今度学ぶ12節13節の悪魔の試みであるわけですけども、イエス様がまずこれから十字架に向かって一歩踏み出していくときに、イエス様がこれからまず弟子をですね召して訓練していく前に、イエス様がまずですね荒野に行って悪魔の誘惑に遭う前に、イエス様がまずですね、いろんな人々の必要ですね、病を癒したり足慣れを今日ね出てきましたけど、あれは弟子の話でしたけども、あイエス様の話ですね、病の人足慣れを立たせたり、また悪霊を追い出したり、いろんな人々の必要に応える前にですね、最初にしたことがこの洗礼を受けるということであったということですね。マルコの福音書におけるイエス様が最初にした行動もまた、このイエス様はガリラヤのナザレから出てこられて、ヨハネからバプテスマを受けたということであります。ガリラヤのナザレというのは、まあ、ガリラヤの地方なんですけども、ここからですねヨハネがおそらくバプテスマを授けていたであろうとされるヨルダン川までだいたい30キロ直径でですね、直線距離で30キロですから、まあ、かなりこう曲がりくねっていかざるを得ないでしょうし、当時は歩きの旅であったでしょうから、おそらく片道1日ぐらいは、まあ、かかったであろうと思われます。イエス様なんでわざわざですね、今日まず考えてほしいのは、この道のりを通ってヨハネからバプテスマをお受けになったのかということであります。どうしてイエス様は洗礼を受ける必要があったのか、ここには2つの意味が込められています。まず第一に、イエス様がバプテスマを受ける、バプテスマ、皆さん分かりますか、今、バプテスマっていう言葉はもともと浸すという言葉から来ています。もともとギリシャ語では浸すというふうに使われていた言葉が、バプテスマ洗礼式というふうにだんだん使い方が変わっていったわけですけども、この浸すということは水に浸すということですね。水に浸すということは、これは罪に対して死ぬ、または罪を洗い清めるという、こういう意味が元々の意味であります。罪に対して死ぬということ、水に浸かるということは死を意味します。そして水から上がるということは、それは生きる、生き返るということを意味しますね。そして水というのは、私たちも毎日シャワーとか浴びますけども、罪を洗い清めるという、この象徴的な意味があります。しかしイエス様は、この一章一節に書かれているように神の子でありました。つまり神である方なので、もともと罪なかったんですね。洗い清めなきゃいけない罪もないし、死ななければならない罪もなかったんです。だけども神が人となってあえてバプテスマを受けられたのはなぜなのか、もう一つのポイントはですね、イエス様は誰からバプテスマを受けたのかということ ご覧になったら分かるように、それはヨハネという人間から受けられたというわけですね。聖書の他の福音書を見ますと、ヨハネ自身が私こそ洗礼を受けるべきなのにというふうに尻込みする場面が書かれていますけども、イエス様は罪のないお方でありましたが、あえて罪のある人間から洗礼を受けられたということです。この2つのことは何を私たちに語っているでしょうか。罪のない方があえて自分の罪に対して死ぬという行為をされた、罪のない方が罪ある人から洗礼を受けたということ、フィリピ人への手紙の2章にこう記されています。お書きにならなくても結構ですのでお聞きください。フィリピの2章の6節、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。どうして罪のない神様が罪ある人間から洗礼を受けなければならなかったのか、どうして罪のない方が罪の悔い改めのバプテスマをあえて受けたのか、それはキリストが神の在り方をお捨てになったということですね。自分が神であるということにそのこだわりをお捨てになったということ、そしてこれがイエス・キリストがその交渉がありまして、一番最初にやろうとして行った準備だったということですね。今日まず第一に覚えたいこと、それはイエス・キリストのその出発点は自分を捨てるということから始まったということです。ご自分を捨てるということ、言い換えるとですね、言い換えるとこれはへりくだるということですね。へりくだることからイエス様はスタートされたんだということを今日私たち覚えたいと思うんですね。へりくだるということはこういうことですよね。本当は自分はこの位置にいてもいいんだけども下がるということですね。本当は神の身分であるんだけども、それを下がって人間の位置に降りていく、これがへりくだるという言葉の意味ですよね。もしね、こんなことイエス様言わないですけども、イエス様の立場だったら、いや私そんな神様だから罪ないし、そんな洗礼受けなくていいですよと言ってもよかったんです。全然それは非難されることではないわけですね。いや私は罪を犯したことがないので、あのバプテスマのヨハネのところにあらゆる地域からね洗礼を受けに来てたあの罪人たちと自分は一緒にされたくないと主張しても何らおかしくなかったわけですね。しかしイエス・キリストはそうされずに自らを捨ててですね、へりくだって洗礼を受けになられた。イエス様のその宣教、イエス様のその交渉が、そしてイエス様のその十字架のその使命はまずへりくだることから始められたということ、今日ぜひ覚えたいと思います。何回か言ったことがありますけれども、私は進学校に行くときですね、私の恩師からこういうふうに教えられたんですね。進学校での3年間というのは何かこう身につける3年間ではないんだっていうこと、進学校は私は進学校は3年生だったら3年間で卒業するんですけども、そこは身につけるように思うかもしれないけど、実はそうではないんだ、 進学校の3年間というのは取られる3年間だったというふうに教えられたんですね。もう入学する直前にその先生のところに、まあ、今から行ってきますという挨拶に行った時にそう教えていただいたんですね。ああ意味深い言葉だなと思ってね行きました。絶えずやっぱりその言葉がありましたね。現実的には身につけていくということが多いですね、説教学を学びヘブル語を身につけギリシャ語を身につけそして牧会学を学んだり人によってはオルガンの技術を身につけたり、まあ、いろんなことを身につけていく卒業して教会の働き人としてふさわしく整えられるためにいろんな技能やまた信仰やそういう訓練を受けてですね身につけていく部分はあります。しかし本当の意味ではやっぱり削がれていった3年間だなということを振り返るともう実感します。自分は今まで人のことをある程度は愛することができると思っていた。だけどもその進学校の3年間の間に徐々にですね、ああ自分はそのことを愛することができない人間になったということを一枚一枚本当に明かされるようにですねそういったことを削がれていく自信を失っていくそういうことを経験しましたね。自分は人前である程度喋れるんじゃないか、ね、そう思ってましたけども説教練習を受けるためにどんどん運んできましたね。ああもう自分は人前で語ることはできない人間なんだ。本当にそのことを嫌というほど教えられ、まあ、何度も、まあ、新学生みんなそのことを経験するんですけども、何度ももうやめようって、思わされましたね。自分なんかは本当にふさわしくない。出場しても教会の迷惑になる存在なんだということを、まあ、嫌というほど教えられ、まあ、見せられていくわけです。それが、まあ、そがれるということですよね。そがれるということは言葉の通り痛むんですね。痛みを伴います。そうしていくうちにですね卒業するときに教えられたのはですねもう自分は全く自信がなくなってしまったけども最後に残ったものがあるんですね。それは十字架ですね。その進学校の初代の校長先生が言った、まあ、私が出会ったことのない元 OMF の宣教師の女性が作った進学校なんですけれどもその校長先生がですね この進学校にはどこを探しても十字架は見当たらないって言ったんですね。確かにその進学校キリスト教の進学校の周りには十字架全然なかったんです。この講壇にすら十字架は飾られていませんでしたね。しかしこの3年間の学びの中でその人の心にですね十字架が刻み込まれていくそのような進学校にしたいというふうにその先生がおっしゃったそうです。私は本当にその言葉を、まあ、3年生の卒業する間近に聞きましたが、まあ、本当その通りだったなと思わされました。自分はこれができるあれができると思っていた。でもできないことを教えられて最後に頼るのは 最後に頼ることができるのは、ああもう十字架しかない。イエス様の十字架だけが私がより頼む唯一のよりどころだし、私が伝えられるのは このイエス・キリストの十字架しか伝えることはできない、それでいいんだっていうことがよく分かったんですね。聖書の知識、いろんなことを学んでいきます。でもやっぱり知識は人を高ぶらせるんですね。そしてその高ぶりがあるところには、どんなに技術が素晴らしかろうとも、それは本当の福音にはないわけです。私はそういうふうに進学校3年間、まさにこれから牧会、牧師としての働きの準備ですね、出発点を渡って減り下るっていうこと、自分を捨てるというか、自分に愛想を尽かすというか、自分を本当にギブアップするということですね。本当にそのことを学ばせていただいたなということを思わされています。もちろんイエス様はですね、私のような人間ではないので、完璧に十字架の御業を歩むことのできる力がある方でしたね。しかしその力をあえて捨ててですね、振り下って、血の滲むような汗を流しながら、祈りながら、人間として十字架の血を歩んでくださったんですね。私たちの出発点もまた振り下るというところから始まるんだということを、今日もう一度ですね、ご一緒に覚えたいと思います。自分には何かできるともしお思いでしたら、それはまだスタート地点に立っていないということですね。自分にはイエス様の十字架以外に誇りとなるものがない、それが私たちの出発点であります。少し余談になりますけども、今日の聖書の箇所をよく見るとですね、マルコの1章9節から10節よく見ますと、イエス様が切り下ってですね、人間からバプテスマを受けた時にですね、つまりイエス様自身は私は神の子だと宣言されなかった時にですね、11節にあるように、実は神様の側からこれは神の子であるということを証ししてくださっているということに気づくかと思います。私たちは自分がクリスチャンとして素晴らしいということを見せなくていいんですね。私たちは自分がいかにクリスチャンとして正しく生きているか、立派な証人として歩んでいるかということを世の人に見せる必要はないんですね。それをしてくださるのは聖霊なる神様がしてくださるということ。イエス様はここで一言もそのこと言ってないわけです。しかし神様が、あなたは私の愛する子だ、つまりこの方は神の子だと証しするわけですね。大事なことは減り下るということですね。その時に神様が、これは神の子だ、この子はクリスチャンなんだ、この子は素晴らしい神の作品なんだと、神の側が証しさせてくださるということですね。私たちはまず減り下るということ、そのことから始めていくことを思いですね、覚えたいと思います。今日覚えたい第二のことに移ります。もう一つのイエス様の出発点は何か、これは第一のこと以上に大切なことだなというふうに思わされています。 イエス様のその準備ですね。何を最初になされたのか。イエス様はこれからの宣教活動に、また交渉が十字架の歩みに備えて、まず何をされたでしょうか。ここには何が書かれているのでしょうか。これからの宣教活動に備えてイエス様はお金を蓄えたでしょうか。違いますね。イエス様はこれからの活動に備えて、まず弟子をお召しになったでしょうか。違いますね。イエス様はこれからの生涯、いろんな戦いがあるから、まずサタンとの試練を経験されたでしょうか。それも違いますね。人々の必要に応えることからも始めてはいません。公の礼拝もまだ始めていません。伝道集会もしていません。神学校のようなところに行って、これからパリサイ人や立法学者たちに対抗できるようにですね、理論武装もしているわけではありません。イエス・キリストがなされたこと、それは9節から10節にある通り、洗礼を受けるということと同時にですね、11節のこの言葉を聞くということであったということです。11節、声に出してご一緒にお読みしましょう。3、はい。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今回この言葉を学んできて、やっぱり不思議だったんです。どうしてこの言葉がここに来るのかなっていうことですね。マタイさん、そしてマルコさん、ルカさん、3人共感福音書と言われているんですけども、この3人ともやっぱりこの言葉を書いているんですね。それはやっぱりこれ省くに省けなかったからですね。他のことはマタイさんはもうちょっと多く書いているんですね。余分というか参加していて、ルカさんはすごくシンプルに、マルコよりも省いて書いてるんですけども、3人ともこの11節 の神様の言葉だけは省かなかったわけです。なんでこの言葉が必要だったのか、イエス様は十分分かったと思うんですね。私は神が私のことを愛しておられるということ、十分そんなこと言わなくても分かっていたと思うんです。だけどもあえて天から声がしてというのは、これは神様の、父なる神様ご自身がそう語られたというこの表現ですけれども、神様、父なる神様があえて、あなたを私の愛する子、私はあなたを喜ぶとなぜ言われたんでしょうか。それはこの神の愛の告白ですね、宣言と言ってもいいでしょう。この神の愛、ここからですね、イエス様は出発しなければならなかったからだということです。イエス様の出発点はこの神の愛からでなくてはならなかったから、この交渉外のスタートの位置にその言葉が必要であったんです。イエス様がこの後すぐに御霊に導かれて荒野に行ってサタンの誘惑に遭うわけですね。そのイエス・キリストを支えたのは何だったんですか。神学校の知識でもなく、奇跡を行う能力でもなく、この神の愛ではなかったんですか。イエス様がその断食の期間、なぜサタンの誘惑にノーということができたのか。 絶えずこの言葉が彼にはあったからではないでしょうか。この後イエスは弟子を召されます。しかしその召しにおいてもイエスにはこの神の愛があったと思います。いろんな弟子たの人々の必要に応えていきますね。悪霊を追い出したり嵐を沈めたり、あるいは病人を癒したり、その一つ一つの行動の原点、その根底にはこの神の愛がイエスにありました。十字架に向かいたくなかったでしょうイエス様。しかしイエスキリストをそれでも十字架に向かって歩ませたのはこの神の愛でした。あなたは私の愛する子、この言葉がイエスをこの十字架の道に踏み動かしたわけですよね。ご一緒にマルコの福音書の15章ですね、ご覧になってください。私が読みします。15章の33節と34節ですね。マルコの福音書15章の33と34節。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。このこそイエス様がいかに神との関係を大切にしていたか、いかに神の愛によって支えられていたかを表していますよね。イエス様がなぜご自身が神の在り方を捨てて十字架について、十字架にかかって死ぬということは3日間ですけども、神との関係が断たれるということですよね。そのことをあえて行い得たのか、それはこの11節の言葉があったからです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この告白がイエスをして十字架まで一歩一歩歩ませた原点、原動力であったんです。イエスの生涯の出発点、それは神の愛であります。イエス様は神様が私のことを愛してくださっているゆえに、その愛の応答として弟子を召し、サタンを退け、人々の必要を満たして十字架に死んでいかれたんです。それは私たち全てのクリスチャンにですね、模範を示すためでもあります。私たちの全ての活動、全ての奉仕、全ての歩みの原点もまさにこの神の愛に基礎づけられなければなりません。私たちの礼拝、私たちが祈ること、私たちが献金をしたり受付の奉仕をしたり司会の奉仕をしたり総額の奉仕をしたりすることも、また子育てをすることも、職場の人に仕えることも、新しくパン屋を開くことも、この神の愛への応答としてなされていくべきであるということです。 この11節の御言葉は全ての人に今日向けて語られています。それはクリスチャンであるかどうかというその区別はありません。全ての人に向かって神様はあなたは私の愛する子だと語っています。有名な御言葉ですけども、イザヤ書43章4節にこうありますね。イザヤ書43章4節、神様はこうおっしゃっていますね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。なぜ神様は私たちを愛されるんですか。高価で尊いからですね。なぜ神の目に私たちは高価で尊いんですか。神様が私たちをお作りになられたからですね。神様が骨を折って私たちを作り、私たちに命を注ぎ込み、今私たちの心臓が動いていることさえ神の力によって生かしてくださっている。だから神様はその人の命を、その人の魂を惜しむんですね。開きませんけども、ヨハネの3章16節にもこうあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。このよというのはこの世に住む全ての人を指しますね。今日のこのマルコの1章11節のこの言葉もまた全ての人に今日向けて語られています。ここにはあなたがどのような人物なのかということは一切問われていません。あなたがどんな性格なのかということは全く関係ありません。あなたにどんな功績があるのかということも全く関係がありません。あなたが罪を悔い改めたかどうかということも全く関係ありません。神様はいいですか、この箇所をよく見てください。イエス・キリストはまだ何もなさっていない時にこの御言葉を語っておられるということです。イエス様はまだサタンの誘惑にも打ち勝っていないし、イエス様はまだ人々の必要にも応えてはいないし、ましてやイエス様はまだ十字架のその使命を成し遂げていない、そのスタートの段階ですでに神様はあなたは私の愛する子だ、私はあなたを喜ぶとすでにおっしゃってくれているんです。つまり私たちが何かするかどうか、悔い改めたかどうか、そんなことは関係ないわけです。その前にすでにあなたのことを愛していると神様はおっしゃってくださっているということです。そして私たちの出発点はいつもこの神の愛から始めなければならないということです。悔い改めもまた応答です。なぜ悔い改めるのか、なぜ罪を克服するのか、それは神の愛に打たれたからですよね。神の愛を知ったから人は悔い改めるんですよね。あの放蕩息子、父親の愛を知らずに財産、相続財産全部を持って放蕩三昧しました。しかし彼は豚小屋の世話をしている時に思い出しましたね。父のところには食べ物がいっぱいある。それはその時父親の愛を思い出したんですよね。あのお父さんだったら自分を受け止めてくださるの違いないというその愛を思い出したから帰ったんですよね。私たちの全ての奉仕、全ての働き、全ての歩み、 教会生活のすべての技もこの神の愛から始めようではありませんか。そのことを伝えるために今日わざわざこの箇所にですね11節が記されているのではないかと思います。私の大好きなこの聖書の中にですね、話の中にザーカイという人が出てきますね。ザーカイというのはですね、主税人だったんですね。当時主税人というのはローマ帝国の、雇われたユダヤ人だったんですけども、イスラエルの国からローマへの税金を取り集める徴収係の仕事をしていましたね。でかなりの額をその右から取った分から自分に取ってローマに出すという悪いことができる職業だったので、ものすごく人々から嫌われていましたね。ローマの手先になっていること自体嫌われる要因でもありました。このザーカイさん、町では当然嫌われ者でありました。しかし金持ちであったと聖書に記されています。主税人という言葉は聖書ではしばしば罪人という言葉と同義語として使われるほどのこの差別用語、差別されていた人であったということですね。この誰からも嫌われていたザーカイの住むところにですね、イエス様が通りかかってくるわけです。ザーカイさんは何とかしてイエス様を見ようとしますが、背が低かったので群衆に阻まれてイエス様を見ることができなかったんです。そこでイチジクグアの木に登ってイエス様を見ようとするという話、皆さんもご存知の方が多いかと思います。その時イエス様が通りかかってザーカイに声をかけます。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて大喜びでイエス様を迎えます。これを見てイエスは、人々はですね、あの方は罪人のところに行って客となられたとつぶやくわけですね。しかしザーカイは立って主に言います。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。ザーカイに何が起こったんでしょうか。なぜザーカイは生まれ変わることができたんですか。彼はここで神様の愛に打たれたからですよね。誰も自分のことを相手にしてくれない、誰も自分のことをまともには見てくれない。しかしイエス様が、イエス様の側からザーカイ、降りてきなさいと声をかけてくださった。全ての人が自分のことを嫌っていたとしても、イエス様だけは私をお見捨てにならずに、今日あなたの家に泊まることにしてあるからと言ってくださった。この神の愛がザーカイを変えたんですよね。ザーカイが何かいいことをしたからイエス様が声をかけたのではなくて、ザーカイはまだ何もしていない中でイエス様の側から声をかけてくださった。ここに神の愛があります。そしてここに私たちの全ての歩みの原点、また出発点が記されています。私たちはこの神の愛の応答として財産の半分を貧しい人に施すことをするかもしれない、あるいは教会学校で講師を始めるかもしれない、あるいはパン屋さんを開いて人々のパンを与える仕事に就くかもしれない。しかし全てもその働きのその原点にあるべき出発点は神の 愛であるというのは、神様イエス様は交渉台に入る前にこの言葉を聞く、そのことをしなくてはならなかったということを今日ぜひ覚えてください。私たちの信仰生活、毎日毎日の生活の中でぜひこの神の愛を思い出してください。自分はどこから来て、どこに救われて今いるのか、神様が私のことを何と呼んでくださっているのか、何故に私のことを愛すると言ってくださっているのか、そのことをぜひ一日のスタート、また何かを新しく始めるときに思い出していただきたいと思います。最後に皆さんにお聞きします。私たちの歩みは何が出発点となっているでしょうか。私たちの奉仕や私たちの日々の働きのその原点にあるのは何であったでしょうか。私たちは自分には追いきれない負債や、また自分にはこなしきれないような大きな仕事、どうしようもない困難、困難にぶつかるときに何によってそれを対処しよう、何によってそれに立ち向かおうとしているでしょうか。家庭の問題、夫婦の問題、子育ての問題、人間関係の問題、金銭の問題、またあらゆる問題に対して私たちは何からそのことを始めようとしているでしょうか。聖書はこう教えていますね。私たちに力があるんではないんだという、力があるのはこの方イエス・キリストにのみ私たちは力があるんだ、私たちに解決する力はない、しかしこの方に解決がある、この方には私たちの問題を解決する力がある、それが聖書が言っている実態です。私たちもまたイエス様の生涯に習い、減り下ること、そして何よりも神の愛を知る、神の愛の言葉を聞くことから始めていきたいと、そのように願います。一言お祈りします。五大天の父なる神様、小さなものの本当に足りない奉仕ですけども、どうぞこの大聖書福音教会の巨大姉妹お一人お一人が、またそれに連なるご家族が、また友人知人たちが、どうかこの生涯イエス様と出会い、生涯イエス様から離れず、何よりも神様の愛を知って、神の愛から物事を考え、神の愛から全ての活動をその応答として行っていくことができるように、主よ、ますます私たちを初めの愛に立ち返らせてください。あなたは私たちを愛してくださっていることを感謝します。私たちが何もできなくても、何を成し遂げることができなくても、また罪を悔い改めることさえできなくとも、古い自分に死ぬことができなくても、あなたが私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。どうかその愛に応えるものとならせてください。私たちにその力はありませんから、主をどうか助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。